17章からですね、17章の方に入っていきますけれども、本当にこれからですね、非常に、イエス様がですね、本当にこの十字架にかかっていくわけですけど、でも私たちもですね、この17章によってですね、さらに熱心に神様にですね、祈り備えていただきたいと思います。非常に今、そういうコロナウイルスがですね、もう東京の方では、100名以上がですね、感染者が出たということ、やはり都会ですから、そういういろんなところにですね、やはり多くの人たちがですね、感染して、表情はですね、非常に出づらいということでですね、かかったかかかったかわからないようなですね、ことが起こっているわけですけどですね、皆さんも非常にですね、やはり鹿児島も、鹿児島市内ではまだ出てはいませんけれどもですね、そういう可能性もこれから起こりますので、より注意深くですね、気をつけていただいて、自分だけではなくですね、周りの人たちにですね、そういう影響が出ないようにですね、十分備えてですね、いや不必要なところにですね、行かないとか、やっぱ寝不足とか、睡眠不足とか、栄養ですね、やはりそういうものがやはり体がですね、体調が弱ってくるとですね、そういうところに、特に今イタリアの方ではですね、ローマのですね、司教の方とか司祭の方ですね、高齢の方が多くてですね、そういう人たちがですね、イタリアでですね、カトリックの方々、多くの方、教育者の方々ですね、亡くなっているということをですね、見越しにも出ていますので、特に体力的にもですね、そういうことが起こりますのでですね、日頃やはり十分気をつけていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、先ほど司会者の方に読んでいただきました。今日は使徒行伝のですね、実証のコリネオのところですね、コリネオのイタリア隊のですね、百人隊長のところからですね、見ていきたいと思いますけど、このコリネオという方はですね、非常に聖書にも書かれていますけれども、彼は敬虔な人で、全家族とともに神を恐れ、かしこみ、ユダヤ人の多くの施しをして、いつも神に祈りをしていたということですね。やはりコルネという方はですね、やはり異邦人ですけれども、イタリアのですね、百人隊長。百人隊長という方はですね、その上に千人隊長がいてですね、そういうこの軍隊の中においてはですね、そういうこの権威を持っておられるお方ですね。で、その百人隊長であるコルネという方はですね、イスラエルのユダヤ人に対してもですね、いろいろな助けと施しをしていたということです。やはり神様の前にですね、人々の前にもこう捧げていく、与えていくというですね、そういう信仰を持って、彼はですね、このユダヤ人の人たちもですね、いろいろ助けを与えていた、またですね、よく祈っていたということですね。やはり祈っていると、やはり神様のですね、宮座というのはですね、表されていくわけですね。これはこの時に何を祈っていたかはですね、後々ですね、この分かるわけですけども、このコルネオはですね、日々やはり神様に祈っていた。ユダヤ人の人たちはですね、時間を決めてですね、一日何度祈りますよね。そういう習慣的なですね、祈りの習慣をしっかりと身につけているということですね。で、受難週になりますけども、イエス様もですね、受難週の中にですね、入られた時ですね、このゲッセマネの園というところですね、よくそこで弟子たちとともにですね、祈っていた場所があるんですね。やはり祈りの場所というのは非常に重要ですよね。この場所で祈ると祈れるとかですね、この場所で祈ると祈れるというとですね、やはりこの家庭においてもそうですね、ここの場所で祈るとですね、祈りの霊がですね、注がれてですね、祈れるがですね、強められますね。やはりこう毎日毎日こう祈っているところにですね、行くと、そこにですね、祈りのですね、臨在とか祈りの霊が注がれてですね、よく祈りがですね、祈れるということが起こってくるんですね。で、イエス様もそういうゲッセマネの園をですね、十字架にかかる前にですね、そこでイエス様はですね、心をそぎ出して祈り始めていったんですね。で、弟子たちも一緒にですね、祈ろうとしたわけですけど、しかし弟子たちはですね、この本当にこう、イエス様は十字架にかかる前にですね、弟子たちはですね、全くですね、祈ることさえもできなかった。誘惑に陥ってですね、眠ってしまうという、やはり祈りに対する攻撃というのは眠りがありますよ。これは眠りにですね、 霊的な眠りもあるし、実際的な眠りですね。そういう霊的な眠りとか実際的な眠りが来ているときは、やはりそういうですね、霊の攻撃もありますけれども、やはりそういうですね、やはり祈れない、祈れない、祈ることがですね、できなくなってしまうという、サタンはそういうことを通してですね、祈らせまいとするようなことをですね、働いてくるわけですね。で、しかし毎日毎日ですね、今年はですね、時間を決めて神様ですね、自分の願い事ですね、やはり神の前にやはり祈るべき祈りというのは、まず自分自身のですね、ことをまず第一としてですね、祈るわけですね。そして遠慮なしとかいろんな形でこう祈っていくわけですけども、これをですね、神様の前にまた祈りの方々にですね、助けを与えていった、そして施しをしていたという、非常にやはりこれは非常に神様にですね、喜ばれる生き方ですね、生活の仕方ですね。で、神様は隣人を、私自身を愛するように隣人を愛しなさいと言われていますが、確かにそういう隣人のですね、助けを与え、必要を与えていくということですね。そして神様にやはり祈っていくということですね。で、祈りがやはりこう満ちてきたときに、この箇所でですね、3節ですね、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると、恐ろしくなって、死を、何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは彼の前に立ち上って覚えられています。さあ今、ヨッパに人をやって、シモンという人を招きなさい。彼の名はペトロとも呼ばれています。ということですね。で、こう神様はこのコルネリオのですね、祈りが満ちたときに、まあ、神様ですね、その、この世を祈った祈りに対するこの導きをですね、神様はこう示されて、このこう人をやってですね、このシモンという人をヨッパにいるから人をやって招きなさいということをですね、このこの世に語られたわけですね。で、やはり祈りがやはり満ちるまでやはり祈り切っていくということですね。やはり神様はこの途中でですね、祈ってちょこちょこっと祈ったからといってすぐその祈りが答えられるというわけではないですね。やはり時間かけてやはりですね、すぐに答えられる祈りもありますし、何年もかかってですね、祈らなきゃならない祈りというのもあるわけですね。で、祈ろうとしてもやはりその祈りをですね、祈ること自体がですね、できなくなってしまうということですね、まあ、曖昧になってしまったりですね。で、私もやはり自分自身のですね、病気のためのこう時間はあるけれども、なかなか祈れない、癒しのためのですね、祈ろうとしても祈れない。またですね、よく家族でもですね、よく祈ってもらったりいろいろしてるんですけど、まあ、家族もですね、忙しかったりして、なかなかですね、やはりこう時間を決めてやはり祈らないとですね、やはりなかなかこう行き当たりばったりではですね、祈れないですね。まあ、教会では祈祷会は何時から何時まで祈るからですね、その時間時間で祈っていきますけど、実際に自分の生活の中でですね、そういう祈らなきゃならない祈り、本当にこう自分自身のためとか家族のためとか、そういうことに対してもですね、やはり時間を決めてですね、たとえ短くてもこう毎日毎日ですね、祈りを積み上げていくということですね。まあ、コルネリオはそのようにしてこの神様の前にですね、出て、そして神様にですね、自分自身の願いをですね、求めていたわけですね。で、神様はそのようにしてコルネリオはですね、自分の側近の中からですね、2人とですね、しもべたちをですね、この使わしてヨッパにですね、こう使わしていたということですね。で、確かに神様のですね、御心はですね、祈りを通して神様は私たちにですね、語ってくださることですね。で、祈ることなしに神の御心というのはですね、荒らされていきません。皆さんが本当ですね、何をこう祈り、何を求めているかというのはですね、自分が何をこう神様に願っているかどうかということですね。やはりそれをはっきりとさせていかないとですね、イエス様はですね、私何をしてほしいのかですね、イエス様はこう盲人の方がですね、目が見えない盲人の方がですね、に対してですね、まあ盲人の方だったら目が見えないからですね、目が見えるようになりたいということをまあ思うわけですけど、しかし実際に盲人の方にですね、私に何をしてほしいのかということをですね、言った時に、主よ、私の目が見えるようになることですと ですね、はっきりとそのことをですね、告白していったときに、イエス様はあなたを信じた通りになれと言ってですね、この盲人の方の目が開かれてきたわけですね。で、私たちもこの願い事をですね、はっきりと神様の前にですね、この祈る必要というのはあるんですね。やはり何をしてほしいのか、何をですね、まあ人に対してもそうですよね、自分が何をしてほしいのかということをですね、はっきりとさせていかないとですね、この人何を自分に願っているのか、何をこう求めているのかということで、曖昧に遠回しに言ってはなりませんよ。まあそういう傾向の人もいますけども、曖昧にですね、こう言ったら分かるだろうとかですね、よく私の妻も私によく言うんですけど、こうはっきりとですね、単刀直入にですね、こうです、こうです、こうですということをですね、言わないとですね、いわゆる人はみんなそれをですね、悟るわけではないですよ。その人がこう言ったから、ああそうだということをですね、分かるわけではありません。はっきりとですね、このことをしてほしいのです、このことのためにとか、はっきりとですね、そういう願い事をですね、はっきりとさせていくということですね。やはり祈りの中でもやはり、はっきりとですね、そのことをですね、願って祈っていくということは非常に大切なこととなっていくわけですね。で、私たちの教会においてもですね、3月に、まあ、車のですね、車検が切れということで、まあ、今インターネットでですね、3月ぐらいは車検が今から1ヶ月ということでですね、ちょうど教会の車検4月1日だったからですね、4月1日は大丈夫かなと思ってですね、運輸局にですね、かけたら、いや4月1日はダメですと言われてですね、そしてある時ですね、もう本当にこう車検をですね、廃車しなきゃいけないということで、まあその廃車する時もそうですけど、実際にお金は教会の会計にはなかったわけですね。で、実際にこう会計にお金ないか、どういう車か、どういうっていう、全くですね、求めること自体がですね、できなくなってしまっている状態で、まあ、車は必要だからとこう願いつつもですね、なかなかですね、そういうこのことがですね、開かれていかなかったんですね。で、しかし4月、3月ですね、20日過ぎから、まあ、23日か24日くらいですね、まあ、献金が与えられて、そして廃車して、そしてですね、まあ、息子のですね、奥さんが乗っている分、以前ですね、まあ、息子はですね、いろんなことを言ったからですね、ひょっとしたら、まあ、どうかなと思ってですね、まあ、話したんです。その時はまだですね、お金がなかったからですね、あんまりこう、話というのはですね、できなかったんですけど、しかし、まあ、一応こういう状況で教会に与えられたから、一応どうかなということを話したらですね、まあ、話がトントンとですね、進んでいって、まあ、今ですね、まあ、そういう名義を変更するというような形で今、手続きがですね、されているということですから、確かに神様はですね、私たちにですね、そういうこの願い、ずっとですね、まあ、車のことはですね、教会の祈祷会の中でも、また、祈りの中でですね、まあ、祈り求めていたわけですね。確かに神様はですね、私たちがですね、思っているよりもですね、本当にこの、早くですね、本当に時ですね、神様本当にその、これからどうなるんだろうなと一瞬ですね、思っていたわけですね。あ、しばらくはちょっとこれはもう今の状況では難しいかなというような状況があったわけですけど、しかし神様はそのですね、時ということですね、神様の時があるということですね。私たちの思いとか、私たちの考えてこうなってこうなってこうなっていくというようなことではなくて、神様は確かにその祈りの中でですね、この子犬がですね、施しと祈りをしていたときに、その祈りが満ちたときに、神様が聞いてくださってですね、やっぱり人をやってペテロを招きなさいと言われたように、確かに私たちがですね、やはりこの毎日毎日ですね、そういうことのために祈っていると、やはり神様の側でですね、すべてのことをですね、働かせて、益と生きてくださるということがですね、具体的に、まあ、3月ですね、まあ、表されて、まあ、4月ですね、もういろいろ手続きがですね、今なされているということですから、神様はですね、私たちが祈った祈りというのはですね、神が聞いてくださっている。で、神様は私たちの祈りに耳を傾けてくださっている。そしてその祈りに神様はご自身のですね、この栄光と技をですね、表してくださるお方であることをですね、覚えていただきたいと思います。 特にこの受難週ですね、特にあの私たち一人一人ですね、神様の前に出て深くですね祈っていきましょう。イエス様がですね、イエス様ので苦しみもだえながらですね祈って、そして十字架に受けられていくわけですけども、しかしこう弟子たちはですねイエス様の本当にこの心さえもわからないで、その苦しい時にですね、一番本当にですね大変な時にですね、あの弟子たちは祈れなかったということ で、そんなに祈りというのはですね、いつでも簡単に祈れるというわけではないです。やはり祈る習慣をしっかりと日々毎日毎日ですね、つけていかないと祈れないんですね。祈れないんです。自分いつだとどこだと時間があれば祈れるんだと思わないでください。皆さん、私たちはですね、そう簡単にですね祈れないんです。眠気が来たり、誘惑が来たり、戦いが来たりしてですね、そういう戦い、葛藤しながらですね祈っていかなきゃいけない。ゲッセマネの園によってですね、イエス様はですね、三度ですね、もう弟子たちは寝て、もう十分だとですね、時が来たと言ってですね、パリサイ人と律法学者たちの手に渡されて、十字架につけられていくわけですけれども、私たちもですね、この受難週は特別にですね、神様の愛と憐れみによって祈ってですね、神様の本当にこの力を受けて、そして、この教会の働きのため、あの皆さん個人のですね必要のために熱心ですね神様に求めていただきたいと思います。そして私たちは必ず神の栄光がですねその祈りを通して表されていくと、神はその祈りに耳を傾けてくださって、その祈りを聞いてくださると信じてですね、私たちは再にですねこの祈ってまいりましょう。そして神様のですね栄光と技がですねなされていくことをですね覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。栄光天のお父様、ありがとうございます。私たち一人一人、特にこの受難週においても神様と交わる時間を深く持ち、また神の御心の祈りを成していけるように導いてくださいますようにお願いします。今神様、このウイルスが本当に神様、この日本においても本当に神様至るところで、感染者が出ていますけれども、神様、この日本の国においても神様、本当にこの神の憐れみと助けを与えてくださって、このコロナウイルスが本当に、感染者がもう本当にこう少なくなって、その地域によっても多いところと、またありますけれども、この鹿児島の地においても神様、感染者が出ないように、あなたの助けと守りを与えてくださいますようにお願いします。イエス様の皆によってお願いします。アーメン。それではお出しください。ハレルヤ賛美歌です。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青木の学校は主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお祈りください。